はい、どうも和田です。それではですね、今回は You 飛び込んじゃいなよっていうテーマでですね、音声を取っていきたいなと思います。はい、まあ、朝からですね、このふざけた感じのトーンで音声を取っていくわけなんですけども、内容はしっかりしてるんで最後までお聞きいただければ幸いですということですね。早速本題に行くんですけども、なんかこうビジネスとかしてるとですね、飛び込まないといけない時っていうのが多々あると思うんですよね。で、例えば、知らないことをやる時だったりだとか、やらないといけないことが膨大な新しい領域に入る時だったりとか、まあ、不安要素が、大きいところに飛び込む時とかっていう時に、まあ、腹をくくる必要っていうのがやっぱ出てくると思うんですよね。で、これっていうのは別にこうバイマーだけにっていう限った話ではないし、僕らのレベルですよね、個人事業主レベルの話でもなくて、大企業の社長さんであってもこういうのはずっとつきまとうんですよね。ずっとつきまとうんですよ、っていうか成長する、一生を成長してやるっていう覚悟をですね持った方でしたら、もう本当死ぬまでつきまとうものでだったりするんですけど、でもですね、まあ、何回かこう飛び込むのを繰り返してると、あ、また来たみたいな、またここかみたいな、なんか前より高いなみたいな、あーでも飛ばないとな、進まないしな、もういいやみたいな感じで、要は今まで悩んでたよりは悩まずにすっと飛べるようになるんですよね。なので、まあ、飛べる体質っていうのをですね作っていってほしいなと、思います。はい、で今だいぶ抽象的な話をしてるんで、今から具体的な話をしていこうと思うんですけど、まあ、その前にですね、まあ、飛び込むって言ったら、まあ結構ですねイメージしやすいものがあるなと思って、バンジージャンプっていうアトラクションがですねあるわけなんですけども、知ってますか？あ、やめましょうか、こういう不毛な問答はい、まあ、バンジージャンプっていうのがあってですね、僕も一生に一回だけバンジージャンプしたことあるんですよ。で、それっていうのが僕が二十歳の時ですね、成人迎えた時にバンジージャンプ、確か成人の人だけ無料みたいなのをワシューザハイランドでやってたんですよ。ワシューザハイランドっていうテーマパークかな、あれはがあるんですけど、遊園地か、でそこでそういうのがやってて、まあ、友人たちと、バンジージャンプしに行ったんですけど、僕本当に根っこからビビリなんで全然飛べなかったんですよね、で周りのやつらはでも結構スッと飛ぶみたいな、で僕はそもそもその何て言うんだろうな、バンジージャンプのこうアトラクションにこう入る前に何かいろいろ着るじゃないですか、着るんですよ、着たり、なんかなんだ、所持品をなんだろうポッケから出して、なんだろう、貴重品ボックス的なところに入れるみたいなのあるんですけど、僕その場所の時点でうだうだ言ってたんですよ。いやもう俺はいいわ、俺はいいわみたいな言ってたんですけど、まあそう、そんな人間だったんですけど、飛べた理由がですね、女の人たちが入ってきたっていう、まあ、ところなんですけど、まあ僕らの後ろにですね順番待ちで女性3人組が入ってきたんですよね。これでうだうだ言ってる場合じゃないじゃないですか。やばい、飛ばないとやばいっていう風なことになったんで、ここで腹をくくってですね、まあ、普通に飛んだんですけど、まあ、飛んでみるとですね、なんともないんですよね。なんともない、あ、こんなもんかっていうぐらいで、もっと言うとこう飛んだ時のこうふわって一瞬ふわってなるんですよね、バンジージャンプって。それがなんかもう気持ちよくて、うわ楽しいって思ったんですよね。でしかもあれ一瞬ふわってなった後もうふわっていうなくなるじゃないですか、もうスーッて落ちていくんで、だからもう一瞬ふわっていうもう1秒もないんですけど、もうその後も全然怖くないし、一瞬ふわも楽しいみたいな状況で、晴れてですねバンジージャンプデビューという風な感じになったわけなんですけども、もうこれ今物の例えをしてるんですけど、今さっき言った、まあ、ビジネスでいうところの飛ばないといけない状況っていうのと全く同じかなっていう風に思います。それが、まあ、脳内だけで起こってるか、実際に目の前にガチで飛ばないといけない状況なのかっていう差ですけど、ね、まあ、あとは、まあ、防波堤から海に飛ぶとかね、岩から、高い 高さのある岩から川に飛び込むみたいなことね。あの女性はあれかもしれないですけど、男性だとよくやったことがあると思うんですよね。例えばまあナンパもそうですよね。ナンパもあれ一つこう一つの飛び込まないといけない時じゃないですか。だからナンパ別にしろって言ってるわけじゃないんですけど、まあ例えばまあよくあると思うんですよ。こう仲間同士とかで、まあ、酔った勢いとかで、ナンパしようみたいな。まあ別に酔った勢いじゃなくて、もともと戦略的にやる人もいるかもしれないんですけど、ね、やらないといけない状況になった時に、こうやれるやつとやれない やつっているわけじゃないですか。それを常にやれる側になろうぜっていう話です。でこれあのさっきからバンジージャンプだのナンパだの岩から飛ぶなのっていう例えを言ってるんで、やっとバイマの例えに行きますけど、バイマでもですね、飛ばないといけないタイミングっていうのが要所要所になってですね、まあまず、バイマに登録するっていう、これですね、これ意外と飛べないんですよ皆さん、うん、僕もバイマやろうと思ってバイマの出品するまでに3週間ぐらい迷いましたかね。なんかどうしようかなみたいな、バイマやろうかなみたいな、あのもし効率悪かったらとかね、あのもうねやばいと思うんですけど、読者さんの中でもでも何人かはいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ最初の関門ですよね。でこれをまあ飛び込むことができたとなった。じゃあ次どうするか。多分ね、それできると出品とかも普通に進むんですけど、どこだろうな。外注化ですかね、次飛ぶのは。なんか出品担当さんの外注化をするタイミングで、まあ、僕自身もものすごくあの躊躇して、分かんないことが多すぎるみたいな。あの俺なんかが、今外注化していいのだろうかみたいなのをすごく悩んで、何ヶ月、3ヶ月、4ヶ月ぐらい躊躇しましたね。やばいですよね、はい、まあ読者さんのうちの何名かはやばいって思ってて、でも他の大多数は分かるってなってると思うんですけど、あのそれぐらいやっぱやったことないことってやっぱ躊躇するんですよね。怖いし、何があるか分かんないから、うん、でも何もないんですけどね、何もないんですけど、だから飛ぼうぜっていう話なんですよね。経験者が、あ、そうか。そう。だから、まあ、経験者に聞くのが一番いいですよね。経験者に聞いてみて、別に飛んでもなんもないよ、みたいな。要するに、あの飛んでも下に、ね、あの、岩とかないよ、みたいな。ね。別に、ちゃんと、あの、海だから、普通に、あの、底の深い海だから、飛んでも大丈夫だよ、みたいなね。なんもない、なんもない、みたいな。なんなら俺、くぐってやろうか、みたいな。で、ドボンって言って、うん、やっぱりなんもなかった、みたいなね。うん、状況でそれでも飛べないのかっつったら飛べると思うんです。飛べない理由はあの下に何かあると思ってるからですね、うん、害虫化もそうですよね。何かあると思ってるから飛べないんですよね、不安で。でも僕経験者なんで、ていうか僕情報発信してるんで言うんですけど、何もないですからね。害虫化するにあたってなんかこうやばいこと何もないんですよ、うん、なので、まあ、ぜひ飛んでほしいなと思うんですけど、あともう一個、出品担当の外注化した後、海外買い付けですかね。転送は簡単ですよね。海外直送を噛みそうになった。海外直送を交えた買い付けをやろうと思った時に、やっぱりみんな躊躇すると思うんですよね。配送方法がわけわかんないとか、あのラポスって何とか、コレオスって何みたいな。ロイヤルメールって何みたいな、ね。だから今言ってることすらわからないみたいな読者さんが大半だと思うんですけど、あの、まあ、配送方法がわからない。在庫確認の方法がわからない。どうやって出品したらいいのかわからない、お金をどうやって送ればいいのかわからない。まあ、キリがないんですけど、あの、まあ、わからないことだらけで、足がすくむというか、進めないっていう、ことがよく起こると思うんですけど、結果を出す人っていうのは、その分からないなりに決めた人なんですよね。やるって。で、じゃあそれ分かんないことどうするかっていうと、もうやりながら進めてって分かんないことを消化していけばいいんですよ。実践してみて、あ、こういうことかって、実践して分かったらいいじゃないですかっていうことなんですよね。あとは、人に聞くっていうのもできますよね。経験者に聞くっていうのももちろんできますし、なんだ?現地の担当さんに聞くっていうのもできますよね。うん。だからもうそれだけしながらやっていって、あと最初の段階で、 絶対やんないといけないことリストみたいのだけ作っておけばいいと思うんですよね。でそれっていうのは普通に会社員とか社会人経験のある皆様だと契約書っていうものの存在をご存知だと思うんで、やっぱビジネスでお金のこうお金がね動く以上契約書は交わしておいて、もうお互いの身分も明かしておかないとそこは取引に、ね、ならないので、契約書を交えると思うんですけども、それだけやっておけばあと進んじゃってもそんなにリスクないと思うんですよね。一番のリスクって何かっていうと何十万っていうお金を送金してそれが飛ぶことですよね。でそれを防ぐためには契約書で縛っとけばいいわけじゃないですか。あと顔写真付きの パスポートなり免許証なりっていうのを見ておいて、うん、ってやっておいて、まあその何て言うんだろうな、お金を取られるケースなんてまあないんですけど、まあそれだけやっておけば不安要素ほぼないかなと。だって皆さん普通に普段から商品仕入れてて商品ご自宅に届いてますよね。ね、普段普通に届くものを海外の買い付けさんに買ってもらって郵便局から出て届かないみたいなことになんないんで、その辺のマインドブロックはないと思うんですけど、まあなのでですね、まあよく考えるなとは言いませんけど、考えていいんですけど、その何日も何日も考える必要はなくて、ざっとですよ、もう20分とかで要点整理、まあ最低限どれぐらいはやっておかないといけないっていうのをやっておいて、であと分かんないことはもうとりあえずやりながら覚えるっていう方が、結果は絶対出ますね、うん、もっと言うと何でもこう先に先にとりあえずやるっていう発想を持ってると、やっぱビジネスにもスピード感が生まれますし、バイマにおいてもこう先出しができるようになるんで、まあ、先に買い付け担当さんを作ると、他の人より先に、買い付け担当さんがいないと買えないようなブランドとか商品も扱えるようになるわけじゃないですか、ね、でそういうのを扱うペースをどんどんこう早めていくと、今度はそのブランドの中でもさらに、美味しいアイテムっていうのが分かってくるいくわけじゃないですか。でどんどんどんどんこう進めていくっていうと、ビジネスが楽しくなっていって、要は人ってなんでビジネス やらなくなるかっていうと、モチベーションが下がるからなんですよね。なんで下がるかっていうと、結果がなかなか出ないから下がるんですよ。でも先にやる先にやるっていう意識を持ってガンガン進んでいけば、結果は結構早く伸びていくんですよ。で伸びればだんだん楽しくなるし、もっともっと楽しくなるし、より、仮説検証スピードも上がると思うんですよ。こうすればどうかな、ああしたらどうかなみたいな、わかります？この全ての原点にあるのがまずやるっていう発想なんですよね。悩みすぎずにまず飛び込むっていう発想なんですよ。これを飛び込まない人と用意ドンってやると、もう本当にドン引きするぐらい3ヶ月とかでもう圧倒的な差になるんですよね、うん、でまして今この音声を聞いてる方の中でバイマ歴が長い方、何ヶ月じゃなくてこう何年もやってるみたいな、でも結果が全然出てない方とかはもう要するにね、認めてほしいんですけど、うじゅうじゅうじゅうじ考えすぎなんですよ。多分決めたことを悩みすぎてやれてないみたいな、ね、何年もバイマやってるで知識はあると思うんですよ。であともう知識あるんだったら全部それ外注さんに任せちゃえばいいだけじゃないですか。それができないってことは、なんか外注化のマニュアルの作り方がわからないとか、外注さんの雇い方がわからないとか、なんだろう、リスクとかを考えると思うんですけど、まあ、そういう時はもう僕のメルマガとか読み返してほしいんですけど、リスクないって書いてると思うんですよね。ないんですよ。ないって言ってるからもう飛び込んじゃえばいいんですよね。さっきも言いましたけど、下に何もないんで、ね、そう、まあ、だから、まあ、今バイマの話というか、僕バイマのメルマガなんでバイマの話してるんですけど、他のビジネスをやる時もなんかこう新しい攻め手、新しい何かこう行動を取るときに、もし前例がないんであれば、迷う気持ちもわかるんですけど、前例があるじゃないですか、大体のビジネスって。の場合は、もう例えば先輩のブログを見るとか、お金を出してセミナー行って、懇親会でめっちゃその不安要素だけ聞くみたいな。どうせ大丈夫とか言うんですけど、なんでかっていうと、その人、それを乗り越えてるんで、別に何もなかったよ、みたいな、言うと思うんですけど、でそれを真に受けて、ね、真に受けていいんで、真に受けて突っ込んでいっていただければいいかなと思います。はい、であと、そうだ、外注化ですね、に関してですけど、まあこう、お金のことで悩む方すごく多いんですけど、その報酬ですよね、1万円とか、 1万2000円とか1万5000円っていう報酬をお支払いして、でお仕事していただくんですけど、あのその代金を回収できなかったらどうしようっていうんで悩んで飛び込めないっていう方多いと思うんですけど、あの1万いくらって、まあ、300品の話じゃないですか。多分300品1万2000円とか1万5000円だと思うんですけど、それを、まあ、多分皆さん2週間とか1ヶ月で回収しようって思ってると思うんですけど、あのバイマンはそういう市場じゃないので、2ヶ月後3ヶ月後に売れるっていうのも、てかそれが基本ベースですし、半年後とか1年後去年の5月に仕込んだものが今売れてるみたいなこともあるわけなんですよ。まあ、手配できるブランドは限られますけど、あったりするんで、まあ、何ヶ月後に売れるっていうのが当たり前なんですよね。なのでその出品したものがすぐお金が回収できなくてもそれは普通なんで、何ヶ月っていうスパンで見ていただいて、例えば半年で、あの万が一ですよ、ほぼありえないんですけど、半年間で外注さんの報酬代金、300品1万2000円として1万2000円を回収できなかった、ありえないんですけどね、ありえたとして、だとしても失うの1万2000円なわけですよ。半年で1万2000円の何出費経費なので、6で割るとっていうことですよ。1ヶ月2000円30で割るとっていうことなんですよ。そういうレベルの話なんで、もう缶コーヒーね、我慢すりゃいいだけの話なんですよ。1杯ね、モーニングショットを飲んでる場合じゃないんですよ。110円か130円か忘れましたけど、ね、まあ、なんで、まあ、とにかくですね、もうなんだろうな、売買においては前例がもうあるんで、売買で前例がない攻め方っていうのは、それは月商400、500、600以下の人はそんなのに出くわすことないと思うんですよね。もっと上の高みじゃないとそういうものは出くわさないと思うんで、大体前例があるんで、前例がある以上、ね、体系化されたノウハウなので、そこにこうなんだろうな、落ち度というか危険性みたいなのは限りなく低いかなと。再現性が高いってことは何人もの方が実践してクリアしてるものなので、それで怖がるんだと多分この先やばいかなと、ね、この先その前例がない何かこうビジネスをやるってなった時も本当に相当足がすくんでる間にライバルに、シェアを奪われてドローンみたいなことありえるんで、何にせよですね、今のうちに、飛び込む癖っていうのをつけていっていただければいいかなと思います。で、まあ、締めなんですけど、皆さんこうバンジージャンプですね、したことないんだったらした方がいいですよ。ただもうこれだけで分かれると思うんですよ。バンジージャンプができるかできないかでだいぶ変わるというか分かると思ってて、うん、だから僕の読者さん全員こうバンジーしに行くじゃないですか。で、飛べなかった人は多分倍まで稼げない。で、これは適当にこうふざけた話をしてるんじゃなくて多分そうだと思いますね。腹をくくるかどうかの問題なんで、くくった数だけ飛び込むには慣れてるんで、はい、ということで、もしバンジージャンプしたことないっていう人がいれば、まあ、夏休みですね、夏休みにでも、バンジーしてきて行っていただければ、ね、その動画を撮って僕に送っていただければ、まあ、結果は出るかなと思いますので、ぜひやってみていただければいいかなと思います。はい、ということで今回の音声は以上になります。ではでは。